ではこんばんは。今日もお疲れ様です。いただきます。もう2月に入りましたけども、1月にいただいてたメッセージがありますのでご紹介させていただきますね。
はい、お願いします。
待ってました。タコ長介さんから届いてますよ。
あ、よかったよかった。
デリカムの皆様方、新年明けましておめでとうございます。
はい、
本年も楽しみにしていますのでよろしくお願いします。はい、さて先日初めて難波の南南タウンに行きまして、うん、南南タウンのラーメン横綱でラーメンをいただきまして、すごく美味しくいただきましたよ。南南タウンあたりはいろんなお店があって迷いますね。
なるほどね。
南南タウン、
これね、皆さん割とね、昔南南タウンって言ったんですよ。その前は西の町やったんですけど、うん、これ今はね、難波南南っていうのが正式名称で、
南南って書いてますね、地下道、
うん、難波南南、地下道というか商店街というか、
商店街。
なんかでも虹の町って覚えてる ね、 ね、
虹の町ね、古い看板。
うん、虹の町何あったっけ。
まあラーメンのコタン
有名なんですか。
うん、あ、飲食街か
とこですよ、ね、
飲食ばっかでもないけども、うん、まあ飲食街かな。
うーん、
虹の町で、
ね、ラーメンコタン難しい字。
虹の町だからまあ難波、南海難波の駅から、うん、千日前線のあの辺までかな。
ああ、
虹の町ってもともとね、
うんうん、
地下のね、
千日前というか、うん、あの千日前線の駅から近鉄難波駅、うん、そこまでの間が多分虹の町だったんじゃないかな、
あの辺り。
難波なんなんですよ。
まあ、なんかさすが詳しい。
難波のあそこら辺の地下、俺ロケット広場とか好きやったわ。
ロケット広場ね。まあ、ロケットないよね。
ロケットないよ。ロケットなくなって随分経つよ。
そうよね。いや僕それあれ初めて高校生の時やったかな。
うん、
ロケットあんのって腰抜けたよ本当に。
そんなリアルなロケットだったんです。
いやリアルなロケット
だ。すごい大きい。
どう見ても本物だよね。
そう。
あったありましたね。
そうだからなんか。
あ、思い出した。
何がこうキュンとくるかっていうと、うんうん、結構待ち合わせしてる人が多
い。そう。
待ち合わせ場所だったから。
ね、
そう。なんとなくそういう待ち合わせしてるなみたいな人が。
わかるわかる。
高校生の時
に。大きいロケットね。
俺も待ち合わせしたわ。
した。
した。
僕もした。
した。
いや。
した、ね。
青春時代。そっか、今はそこ亡き後、撤去後はあの南海電車難波駅にこう通じる長いエスカレーターになってるんですね。うん、あの綺麗な。
そう。
ね。
エスカレーターのでも横だったの。
だよね。
うん、横にあったんですか。
そこはね、本当に吹き抜けみたいなところだったね。
吹き抜けにただの吹き抜けみたいになっちゃってる。
そうよね。
今ね。
う
ん、あ、
なんでなくしたんやろうかね。
多分セットバックして道広くしてんじゃないかな。
あ、そういうことなんかな。
分からんけど多分。
おお、なるほどな。
うん。そのぐらいしかないと思うな。
ナンバシティ。
ナンバシティと高島屋の間。
まあ、なんでロケットあんねんっていう話もね。
だからそうなんよ、そこよ ね。なんかあったんかな。
ね、ロケット、はい。その当時の宇宙ブームに乗って、1978年昭和53年にロケットを設置しました。ロケットは1977年昭和52年に日本初の静止衛星、キク2号を打ち上げた N1 ロケットっていうのかな、の1対1模型、およそ33メートル。なんと N1 のメーカーである三菱重工業が製作したもので、地下1階から大空に向けてそそり立っていました。2000年頃を境にポケットベルや携帯電話の普及などで待ち合わせの利用者が徐々に減少、所有者の南海電鉄は2007年8月にロケットを撤去しロケット広場の名称を難波ガレリアと変更した。現在は難波駅の1階と3階を結ぶ高さ30メートル、広さ1200平方メートルの明るく開放的な吹き抜け空間となっている。もともとはだから雨が降ったら
雨ざらしだった昔は、
ね、
そう今は屋根あるね、
うん、そうだね、そういうのも含めたあれだったね。
多分僕の予想から言えばなんかあそこ何だっけ昔、南海ホテルができるタイミングぐらいでなん
かスイスホテルか
スイスホテルですね、スイスホテルになった時か、
うん、
ぐらいかな。
そうかまあそこら辺でまあなんか変わったもんね。
そっか
僕は高校が南海沿線やったから、
そうだ
結構
青春時代をよく通られてたんですね。
通ったっていうか、まあ、あの学校から家反対側なんやけど、
うん、
なんか、ね、 土曜日とか学校終わってから映画見に行ったりとかしてたんで、
まあそうやね、そうなるよね、
うん、なんかそのロケット広場とかよく通ってたよ。
高校の時大阪って全然違いますね、坂田さん、私たちの文化レベルと。
まあそうよね、
ね、
まあ買い物に行くようなとこやったからね、う
ん、定期券あったんですもんね、うん、すごい。
ナンバシティおしゃれやった。
そうだね、あそうですか、
そうそうそう、いわゆる DC ブランドが全部揃ってたもんね、
うん、でなんかこうもう出てけえへんわ、
言ってて、
ゆっくり、
ですね、はい、噴水がありました。
どこに？ナンバシティ。
ナンバシティの噴水。
噴水あったかな。
噴水あったのよ。
どの辺に？
なんかその DC の集合体があ
った、う
ん、あった思い出した
あった、
ありましたよ、
あった噴水、あった
水、なんか
四角い噴水、
そう四角い黒い噴水、
黒い噴水、
何それ何それ、う
ん、あったあった
あったよね、
今でもないか、
ないよ
ないか
ないよ
そういうのな、うん、あったね、
噴水とロケット広場っていうのなんか見たことなかったもん、
確かにね、
でなんか地下に店があるっていうのがさ、うん、和歌山にやっぱないから、うんうん、
ないですよね、
やっぱすごい珍しい、
確かに、
うん、
確かに
ね、和歌山市駅の下のさ、うん、ロッテリアの下のなんか
ご飯屋さんの
ご飯屋さんはあったけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、あとまあ百貨店のね地下
ね、あそうだよね、そう、うん、そんなのよね、
うん、地下道っていうのがなかった、
ね、なかったもんね、確かに、
うん、そうね、憧れます、都会って感じ、
うん
うん、ね、では次アキラさん、はい、
あきらさん、
はぎら
さん、お三人さんの番組リアルタイムではなかなか聞けないので、うん、いつもラジコのアプリでスマホから聞いています、うん、これからも聞きますので頑張ってください。
ありがとうございます。
はじめましての方かな、ね、ありがとうございます。
嬉しいですね、ね、多分、まあ、ラジコで聞いてくれはるからどうだろう、
県外か夜お仕事されてる方、
あそうかそうか、リアルタイムでそうかそうか、
うん
う
ん、
ね、
うん、
ありがとうございます、うん、あっトモヨラブさん、
なんで喜ぶよ
文通相手、
あそうかそう、そういうこと、
皆さんこんばんは、はいはい、特にトモヨちゃん推しの松本さんこんばんは、
ひいきされてるやっぱ、
ごひいきにありがとうございますこの番組で普段なかなかかからないトモヨちゃんの曲のオンエアを楽しみにしています。ラジオから聞く曲ってなんかいいですよね、これからもたくさんのオンエアを楽しみにしています、
ありがとうございます、
はい、
うん、
ね、リクエストですよ。
そうなんですよ、いや 先、うん、先月かな、
うんうん、
もうあのトモヨラブさんからね、
いただいた
お手紙があって、で、うん、あのリクエストがあったのでね、うん、今日その曲を持ってまいりました、
うん、わー、
はい、
早速、
早春物語、
いいです ね、映画の主題歌、
はい、
ではここで聞いてみましょう、
はい、
あーいい曲ですね、キュンとなる、
美しいお
歌詞がね、切ないよね、
うん、
ね、これはあのどういう流れでリクエストいただいたんでしたっけ。
先月あのトモヨラブさんが何曲か、
うん、
あのリクエストくださった中の1曲で、
うんうん、
そっかそっか、はい、よかった、お答えできて、
ね、
ね、うん、ラジオから流れる特別な感じをね、うん、楽しんでもらえたらと思います。また今年もリクエストたくさんお願いします。
お願いします。
もう一方、ラジオネームモーリーさん、
モーリーさん、
はい、
こんばんは、以前ゲストにマスコちゃんが出た時にメッセージしたモーリーです。
うん、
マスコちゃんですが、今年の正月にテレビ和歌山の番組に出ていましたね。マスコちゃんのスナックにもまた行ってみたいと思いました、
うん、ぜひ行ってあげてください
ね、 ねそう、元日のリポート、
うん、
ね、コーナーで、
うん、
そうテレビ和歌山に初出演、
すごい、
すごい、うん、生放送だったんですかね。
いいえ、収録だったみたいです。もう12月ぐらいには撮ってたって言ってたかな。
あ、うんうん、まあそうか、生放送やったらね、何しでかすかわからんやん、ね、うん、
制作側としては、あ
そうやね、
ちょっと取り扱いが難しいかもわからないから
ね、う
ん、
そうね、
なんかでも私が見る感じでは、
うん、
マツコともう一人の、
うん、
こういうね、うん、お友達なんて言うんですか、
うん
うんうん、まあまあまあまあ、
ね、そうね、うん、そのタレントさんというか、うん、その子と2人で、
うん、
カダをリポートするんですけど、うん、マツコ結構引っ張っていってた気がしますよ。
お、しっかりしっかりね、
なんかあんまり自分出せなかったとか言ってた割には、
あ、そんなこと言ったんですね、
結構マツコ、うん、 堂々とのびのびと松拳を炸裂してた気がします。
なるほど、
うん、
よかったです。
ねえ、
よかったです。
本当にぜひスナックアヤの方にも、
ね、
うん、
はいはいはい、うん、
あのマツコのインスタグラムでね、その一部動画とか投稿で上がってますね。見逃した方は、
ちょっと記憶
が定かじゃないけど、1月5日の投稿で上がってましたよ。
なるほど、
うん、
森さんはじゃあそれを 見られたわけですね。
ね、そうです ね、うん、元日にお昼に。
なるほどね、
うんうん、メッセージ嬉しいです、ね、ありがとうございます、ね、
ありがとうございます、
うん、なんかいいですね、
うん、
総集物語から。
そうです ね、じゃあ僕も一曲いいですか、
うんうん、
あ、
どうぞどうぞ、
はい、増田恵子のためらい、
うん、
ちょっとこれ聞いてください。
まず聞いてみましょうね、
はい、よくないですかこの曲。
シンクレディのケイちゃんですね。
ケイちゃんですよ。作詞作曲ユーミンなんですけど。
ユーミン、
ユーミンっぽくないな、なんか、
うん、でね、うん、なんか、うん、ピンクレディデビュー50周年なんですよね。
いつ？
今年。
あ、1976年デビュー。
そう。
あ、ね、そうなんだ。
なんか意外だったのが、
はい、
5年間しか活動してないんだよね。うん、インパクトあるからさ、う
ん、でもそんな言われてみたら曲数ないもんね。
ないよね、よく考えたらね。
ね、
でもまあ僕らからしたらさ、
うん、
6歳から10歳から、ね、そうなんや、ね、
小学校ね、うん、1年生ぐらいからかな、
ね、ちょうど。もう僕らのなんか女の子たち、ね、同学年の女の子たちもみんなね、うん、踊ったもんね。
UFO 大体踊れたよね。
うん、
UFO がすごい一番ヒットかな、の曲が。
そうだね、
すごかったもんね。
うん、
曲知らなくてもあそこだけまず知ってましたよね。
うん、
全小学生子供たち、
あそこだけって
どういうこと？
UFO。 あUFO っていうもの自体があの頃まあ流行った。
そうやね、全部そうやね。
そう、
焼きそば UFO もさ、
焼きそば UFO
うう
ちょっと後、
いや、いや同じやね、
同じぐらいの
タイムやね。
へえ、
焼きそば UFO の CM ソングが UFO だったもんね。
そうよね、
ピンクレディの、
うん、
ちょっと歌詞変えてね、
うん、
歌えるわ、その日清焼きそばバージョンも
すごい強烈に覚えてるんです、ね、
そうだからそのケイちゃんが、
うん、
さっきのさ、
うん、
ロケット広場もそんな年やったやん、1970何とかやったやん。
そうだね、
だから同じ、
う
ん、先そのあった宇宙ブームっていうのはこれだね。
あー、
UFO だったりね。
うん、なんかそういう未来がやっぱり、うん、
未来がね、
うん、
宇宙ね、
うん、UFO、
アポロ、
うんう
ん、
そうだ
ね、
UFO ね。
お菓子のアポロもその辺でできたんですかね。
どうだろうか。
いや、まあそんなもんだと思うよ、
ね、
なんか僕らがその
小学校低学年、まあ、少なくともアポロ計画の後よね、きっと。
そうでしょうね。
先にやってたらもうとんでもないことよね。
あの体験突入のカプセルの形はあのチョコレートが取ったんですよって言うとびっくりするよね。
逆で？
それすごい世界的に。
でも1969年から。
え、古い。
うん、僕らより、
うん、だからその頃やん、
ちょっと10、ね、そうですね、10年ぐらい前だけど、うん、その頃ですね。
なるほどね、まあ、その辺からまあ宇宙ブームっていうのが当時あったんやろうね。
そうね、そういうことを経て、
でケイちゃんのこのケイちゃんはこれいつの曲なの。
1982年です。
82年、
うん、デビューシングルじゃないですね。
スズメとかだったね、なんか。
そうそうそうそうそう、
ね、
うん、それの2曲
あとぐらいユーミンがやってるね、
うん、
へえ、知らなかったよ、ね、いい曲だわ。
そうそうそう、なんかちょっとハスキーな感じで、
うんうん、
声出ていくじゃん、その最初から、うん、あの感じがいいよね、
う
ん、
なるほど、そうか、渋い曲を、
やっぱね、いろんな曲、曲頼みっていう部分もあるじゃないですか、僕らの番組っていうのはさ、
そうですね、
大したね、
もうそれ明らかにこの番組のことを考えながらいろいろ音楽聴いてるよね。
あ、そうですか、普段から
曲はね、うん、そうです、
これはちょっとあの番組で書きようみたいな、
うん、
ね、
うん、
なんかそういう風に考えるでも、
うん、
新しい発見あるから面白いよね、
本当に。
もう目白押しに僕もストックしてますから。
マジで
止まってます。
いや、僕結構いつもいっぱいいっぱいで、
うん、
あれじゃないけどね、うん、言われてみたらもちろんね、あるんだろうけれど、
まあ、ほらストックしててもさ、
うん、タイミングがね、
そう、この季節じゃないなとか、
それはあるよね、うん、それは
冬の曲夏にかけてもしゃあないしね、
うんうんうん、そうね、
さすが DJ、うん、
DJ
DJ なお二人、DJ、すごいですね、
本当ね、そういうあっという間でしょう、50年ってね、俺らはまあ年 年取るなっていう感じだけどさ、
うん、50周年超えました
ピンクレディ50周年な、
うん、まあ、そう言われたら確かになって感じだけどさ、う
ん、ピンクレディ解散ってどんな感じでしたっけ覚えてる
覚えてないよ
覚えてないまだお子様ですもんね
キャンディーズはさ有名なあのねあのこあれどこ後楽園球場かな、うん、あのコンサートが武道館どっちだっけコンサートがあって、うん、
普通の女の子に
普通の女の子に戻ります
あ名言あって
名言だよ名言だよ、
まあ、山口百恵もさ、うん、まあね
マイクを置いて
マイクを置いて、
うんうん、だから
なんかそういうのはないよね
ピンクレディーね
なんかないよね、
うん、超絶でと思ってアメリカ進出もしてるんです
したしたした
グループ解散は1980年解散を発表を、うんうん、え7ヶ月後の1981年3月31日後楽園球場で解散コンサートを開催することも発表された、うんうんうん、活動期間はわずか4年7ヶ月と一世を風靡したグループとしては短命であったぐらいしか、うんうん、ウィキペディアでは、うん、残されてませんね、
うん、どういうわけで解散したのかね、うん
ね、あまりにも寂しすぎる人気絶頂で、ね
ね
まあ、後期はちょっと後期というかまあその4年7ヶ月って言ったけどんあんまりヒット曲というかちょっとねなんかあんまり
そうかな、
うん、その最初のサウスポーだの UFO だのみたいなヒットではなかったよね
あ
どうしたん
これでも解散の理由にはならないか口座が維持できなくなったお金がうん、でも
口座が維持できなくなった
解散後に、うん会社も所属事務所も倒産して
あそれはでも解散後だから、ね、
そうですね、でピンクレディが稼ぎ出したのが500億円とも言われている
500億円
実際に所属事務所に入ったお金は50億円ほどで
なるほど
そのお金も制作費などの諸費用に、より出費して全て消え口座が維持できなくなってパンクして、まあ、事務所を畳んだっていう、うん、
ピンクレディなんていう事務所というやったっけ何やったっけな
でもちょっとずさんな管理だったんでしょうね
まあね放満経営だったのかな
うん
まあそんな、
まあ、当時はノリかな
そんな売れると思ってなかったから大爆発ヒットで
うん
ねえうんわーってなったんやろねで節税みたいなこともしないままに
うんシャキシャキシャってなっても、ね、
知らんけど
知らんけど
知らんけど無責任な話をね今してますよ
そうそうそうまあそんななんだななるほどなそうかそうか
まあでも70年代は、まあ、そんなおおらかな時代でしょうだってバブル前で
そうやねうそうやね
うアイドルっていう前だからねその松田聖子とかさそういうのの前
前よね
山口百恵の前だもんね
そうだね
うん
だ初めてじゃないかなそれまあ太田裕美とか
ああねえアマチバリとか
アマチバリとかまっちゃんの好きなねちょっと系統が違うじゃんお色気系でさ
あそうやねピンクレディちょっとそういう意味ではちょっとね、うん、セクシーな感じだった、うん、名前からしてもそうやもんね、
うん、
女性デュオも珍しかったんですかこの頃
リンリンランランとか言ってなかった
聞いたことあるな
リンリンランランありましたね、うん、
リンリンランラン、はい、女性デュオといえばねあとは何かな
あもしかなんか
あった
双子のザピーナッツは
ザピーナッツね、
うんうんうん、
ザピーナッツね
ザピーナッツ双子
そうかそうか、う
ん、そういうジャンルはじゃああったんです ね、
うん、ね
まあね、うん、タイプはちょっとね大きく違うけど、
うん
う
ん、
まあでもキャンディーですねピンクレディはそのダンスがやっぱりこうね、うん、
そうやね
センセーショナルだったからね、
うんうん、確かにまああの時はもう寝る間とかなかったやろ
う
ね
絶対そうやと思う、
とんでもなく忙しかったでしょ
そうやろうね、うん、そうやろう
4年7ヶ月でもう勘弁して
燃え尽きたよ ね、
う
ん、
そりゃそうやよね、
うん、
なんか一時期あれだよね、うん、再結成してたよね、
うんうんうんうん、
で年末パフュームもね一回休憩しますって
あ、
うんまあ、普通の女の子にじゃないけど、うん、今しかできないことをしたいですって、
まあね、まあそう、まあ、なるよね普通は、
うん、特殊な世界にいると、
ね一回我に帰りたいんですか、
ね、そうやな、
ね、充電期間ないとね、
うん